耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、ブックナビゲーターの木村のぞみです。今回はウェブラジオ番組格読む放送局をご紹介していきます。こちらの番組は角川の小説投稿サイト格読むをよりたくさんの人に知ってもらうためのラジオ番組で、パーソナリティは格読む編集長の萩原武さん、そして人気声優の畑野渡さん、高橋理恵さんです。番組内では格読むの書籍化情報、コンテストの情報だけではなく、編集長の面白かっこいい話題や畑野さん、高橋さんが投稿作品をユニークに紹介するコーナーなど聞きどころは満載。それでは今回の格読む放送局は一体どんな内容なのでしょうか。こちらの音声をどうぞ。
格読む放送局。
皆さんこんばんは、畑野渡です。
皆さんこんばんは、高橋理恵です。
この番組はウェブ小説サイト格読む発信のラジオ番組です。
今回も生放送でお送りしております。皆さんコメントもありがとうございます。
雪大丈夫
ねえ、本当に
雪すごかったね。
すごいですね。
朝起きてびっくりしたよ。
びっくりしましたね。
うちの猫はずっと外見てたね。
見てた。
なんかやっぱりこうずっとね、白いものがこう降ってくるから、
なんか本能的になんか
何なんだろうって、なんかずっと見てたよ。仕事大丈夫でした？影響とかなかったですか？
あ、私もできるだけあの、上の線使わないで地下鉄で行こうと思
って、ああなるほどね。
できるだけ地下鉄で
行こうとしながら。都内もこんなにね、朝からこうね、積もるぐらいの勢いで降ってましたからね。
ですね。
驚きましたね。
なんか手も耳もすごい冷たくて、なんかもう手袋とかマフラーとかいる時期だなって、
ね、いや本当ですよね。暖かい格好でね、ぜひだから皆さんもね、夜なんかも冷えると思いますんでね、暖かい格好で、ぜひ聞いていただきたいなと思いますけども、まあ、あの現在オープニングテーマ曲を模索中のこの番組でございます。
はいはい。
毎回にニコ生アンケートを実施してるんですけども、今回のテーマは、まあ、前回ちょっと前振りもありましたけども、ラブコメというテーマで。
あ、この曲ラブコメなんですね。
ラブコメなんです。そう思って聞くとどう？
あ、
今そう言うってことは
遅刻みたいなところですかね。
ベタなやつね。
ここ
ベタなやつね。角でぶつかるやつね。
いけない、私高橋理恵17歳みたいな、
そういう
初日みたいな、そういうやつ多分出のところかな。
プラスの男子とぶつかるやつだね。
はい、の出のところの曲っぽい。
そうです。じゃあ皆さんも多分イメージできると思います。今回はじゃあニコ生アンケートどんな感じなのかね、
う
ん、
そうですね、
また撮りましょうよ、せっかくなんでね。
ですね。これでなんかでもアンケート低かったら私の茶番悲しくなるんですけど
これでいいですかっていうアンケートですけどね。
これでいいですか、なんか私にも刺さってくる。これ
今回3択ですからね。
道連れになっちゃう。
だいぶいいと思いますよ、はい、これでもね、台本にね、これディレクターさんの本音でしょうね、
うん、
前々回の過半数を取った時にオープニングテーマ曲決めてもよかったのにって書いてありました
けど、ね、あ、もうそろそろ決めちゃえみた
いな。ダメなんです、常に努力を続けないと。
なるほど。
継続は力なりですから。
向上心
を持ってやっていきませんとね、
うんうん、
進化する番組ですから。
そうですね、皆さん
結果が出たということで、
あら、
はい、じゃあ結果をお願いいたします。
高い、
すごい、
やったー、
この路線、
これ
ラブコメ路線だったの、格読む放送局は。
遅刻ですよ。
そうだったんだ、
うんうんうん、
最初だからファンタジー発信で行っちゃったからね。
ですね。
ラブコメ路線だったのか。
うん、
なるほどね。
身近なあの子とドキってやつですね。
いけないの方だったの
かわいい。
いやもうでも結構なね、過半数行きましたからね。
うん、そうですね。
なるほど。前回次回もね、うんうん、やりましょう。
いいですね楽しみにします
次回はどんなテーマになるのか、
60でね、ちょっと満足いかないのであれば。
そうなんですよ、 100% を目指すのがうちのディレクターですから。
OK です。これはもうまたね、オープニング来たら、うん、私たちも茶番しましょう。そしたらその曲に合わせて、
うん、いいでしょう。ちょっと毎回やりましょう、これ楽しいですからね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。さあそれでは番組がこれから始まりますが、タイトルが格読む放送局ですので、皆さんと一緒に放送開始でスタートをしましょう。
はい、皆さんコメントの準備、放送開始をお願いいたします。
お願いいたします。準備できましたでしょうか。
はい、
それじゃあ行きますよ。格読む放送局、ただいまから放送開始。
格読む放送局、マジ、これで泣くんですか？プロすごいですね。
格読む放送局に2回連続でお休みだった編集長が番組に帰ってきてくれました。いやー、すごいジングル撮ったんですね、僕らの知らないところで。
まあ、進めましょう。
僕らじゃないですから、これはね。
そうですよね。
この声はって思った方も多分いらっしゃると思いますよ。
うん、
すごいですね。
すごい。
さあ、改めてご紹介いたしましょうか。面白かっこいいでおなじみ、格読み編集長、萩原武史さんです。
はい、角川、あと格読み編集長、萩原です。
イエーイ
2ヶ月ぶりじゃないですか。
はい、2ヶ月ぶりなんですけど、それ全部吹っ飛ぶぐらい、このジングル、あの本ちゃんのジングルの前に、うん、テストで撮った後、
あ、
これで泣きの声でやってほしいって言われて、
あ、
テストで言った後、これをこれこの声の大きさで泣かなきゃいけないんですね、プロってすごいっていうのを言った。
なるほど、スタジオの中でそれを世間話的に言ったのをジングルにされちゃったみたいな。
なんで残ってんのと思って今。
ぼやきが残ってたと
思う。すいません、うちのディレクターそういうの得意なんですよ。
うん、
え、それを本番で使うみたいなの得意なんですよ。いや、でも2ヶ月ぶりということで、
は
い、
2ヶ月ぶり、
ようこそ帰ってきてくださいました。
はい、あの、いろんなことがありました、2ヶ月。
いろんなこと、その、いろんなことのどこまで聞いていいか分かんないですけど。
なんか言えるとこまで聞きたいです。
例えば何があったんですか、ね、
ちょっと自分探しの旅に、ま
あ、
やっぱ仕事だったり仕事じゃなかったりで、まあ、ちょっとブダペスト行ってたり、プラハ行ってたり、北京行ってたり。
ブダペスト、なんかすごい。世界中飛び回ってませんか、この2ヶ月間でですか。
はい。
ちょっとすごくない？
すごいです。
世界中飛び回ってたんだ。
思ってた横文字が出てこなくてなんかびっくりしてます。
全然それ今だから地図帳を思い浮かべたけども全然わかんない。
どこだブダペストって、
どこだったっけなみたいな。
すごい。あ、何食べました？
ブダペストでグヤーシュっていうスープで、うん、僕スープ大好きで、うん、スープストックはとりあえず新しいの出たら全部チェックみたいな感じなんですけど。
なるほど、なるほど。
スープ好き。
もう名物のスープがあって、それは非常に美味しかったです。
マジで？
パプリカが名物なんですよ、ハンガリー。
そうなんですか。
ハンガリーは
パ、ハンガリーな、
そう、パプリカ名産、名産ですね。
それが先月ですよね。
そうです、先月です。
先々月は寿司食べてました。いや、なんか私の予想では、
はいはいはい、
なんかこうお偉いさん方と寿司を食べる会合をしてたんじゃないかっていう予想をしてまして、そんなことはなかった。
そういう会社だったら本当に良かったですね、ここ。
これなんか取り調べ室みたいになっちゃったけど大丈夫なのこれ。
私がお土産が欲しいって話です。
そうなんだよね、はい、高橋さんずっとねこの2ヶ月間編集長からのお土産をずっと待ってたんですよ。
いや、編集長待ってました、ね、編集長いないの寂しいなって言って。
だからもう台本にもね、ザギンでシースーって書いてありますもんね、うん、
ずっと
言ってたのに。ザギンだったら来ますよ、さすがに来ますよ、
来てほしい、確かに。
そう、すごい遠い外国に行ってたということでね。まあでもね、
そっかそっか、でも今日来てくれて嬉しいです。
ようこそ帰ってきてくださいましたですよ。
ありがとうございます、
ね、また楽しいね、この番組をね一緒に盛り上げていきましょうよ、ぜひ、
はい、
ただこうねコメントを見ると、うん、あの前回出た副編集長とねこう、うん、なんでもう僕なんかどうでもいいんじゃないかなと今こうちょっと膝を抱えて。
いやいや、あの
寂しがりだから。
そんな急に傷つくのやめてください
よ、優しいコメントで ね、
ねえ、皆さん優しいですから、ね、面白かっこいいでの弾幕してくれますしね、
ありがたいですよ、
ね、あのみんな、あのこれね聞いてる方、あのぜひ面白かっこいいぜ編集長って打ってください。今編集長ちょっとあの傷ついてるから。
心が痛い。
ザギンでシースーじゃなくて、
お土産くださいとか。でも待ってました、待ってました。
ほらほら見てください、面白かっこいいぜ編集長は。さすがですよ。
なんかありがとうございます皆さん、ね、僕も生きててよかったんですね。
結構ね月に1回ちょっと温かい番組、ね、
テンション上げていきましょう、はい、ぜひね、はい、じゃあそれではですね、格読みの最近の話題についてご紹介していきましょうか、
はい、
まず最初はこちら。
はい、この勇者がオレツエクセル慎重すぎるの書籍化が決定しました。
すごい、
おめでとうございます。
なんかこの毎月この番組でこうね初立ちの情報が言えたりとか、
うん、
書籍化の情報が言えるってのはありがたいですね。
すごい、
これが言えて僕も嬉しいです。
うん、うん、
嬉しいですね、まあ、それじゃ あ、 あのどんな作品なのか、改めてご紹介いたしましょう。
はい、
超ハードモードな世界の救済を担当することになった新米ダメ神リスタ。彼女が召喚した勇者はチート級ステータスだったが、ありえないくらい慎重で、鎧を3つもらおう。
そんなにいらなくない？
いや、いる。キル用とスペア、そしてスペアがなくなった時のスペアだ。
いくらなんでも慎重すぎでしょ。
異常なまでのストック確保だけでは収まらず、レベルマックスになるまで自室にこもり自重取れ、雑魚のスライムにも塵一つ残さぬ火力で挑むほど超慎重だった。そんな慎重勇者とそれに振り回される新米ダメ神の異世界救済劇、ここに始まるということでね。はい、さらに この作品の新情報があるということで。
そうですね、今日、ちょっとキャラクターデザインの使用許可を特別にいただいてまいりました。
おお、
画面出るかな。
お願いします。
お願いします。おお、はい、かっこいい。
はい、こちらですね、イラストは豊田沙織さんになります。伝説の勇者の伝説という作品が、まあ、一番、
はいはい、
実は私も担当した時代がありまして。
そうですか、アニメでお世話になりました。
そうですね、は
い、ありがとうございます。あ、そうなんですね。いや、ちょっとね、どのキャラクターもちょっと可愛いし、かっこいいしで、
うん、そうですね、名前もめちゃめちゃかっこいい
ね。え、名前名前かっこいいな、本当だ。
そうですね、このセイヤがいわゆる身長勇者ですね。
あ、めちゃくちゃ身長なんだ。
はい、でその隣のリスタルテがリスタ、ね、
うん、あ、なるほど。ダメ神なんていう言葉があるんですね。
ダメ神なんだ、ね、
ダメな女神で、ダメ神、
ダメな女神。
なるほどね。
あ、でもなんかね、可愛らしいから何でもできそうな感じするのに、そのギャップがあるんですかね。
ね、この子は正直セイヤに会わなければ、
うん、
普通の、普通はちゃんとした女神でした。
女神様だった、
はい、こいつに会っちゃったばっかりに、
うん、
ダメ神扱いされるという。
ああ、そういうことか。いや、楽しみですね。このエルルとかね、可愛らしいじゃないですか。
ね、可愛らしい、ね、この子はね、どういう風になんかこうパーティーメンバーなんですかね。
そうですね、まあ、パーティーメンバーっていうか、う
ん、一緒にいるチームなんですかね。
そうですね、だいぶもうちょっと雑な感じです。
雑な感じ。雑な感じ。そうなんだ。
雑な感じ。
身長でダメ髪で雑みたいな。うわー、気になる。
セイヤはね、基本的に自分以外全部雑なんで大丈夫です。
そう
か、そうか、そうか、自分だけが身長すぎるんですもんね。いや、だってすごいよね、このセリフ。鎧3つって
メンバー用とかじゃないっていうね、自分の
中
でも。その
買い方コミケ以外であるんだなって、うん、びっくりしたもんね今ね。保存用とね、布教用とみたいなね、
自分のお気に入りグッズの買い方ですね、完全に。
そうだよね、すごいよね。それがすごい慎重なんだね、勇者なの。
なるほど、ね、ありがとうございます。キャラデザね、公開ということで
ね、ありがとうございます。
はい、でこちらなんですけど、
はい、
この格読む放送局の終了後なんですけど、
はい、
格読む上で、新章公開と、
おら、
いうことが、決定しております。
お、
なんでこの番組終了後、うん、ぜひ土ライト先生のページをチェックしてみてください。
なるほど、皆さんぜひよろしくお願いいたしますね。
あとなんか、こちらがですね、角川ブックスより2月10日発売というところで、角川、うん、ブックスのツイッターでも、この放送後に何かしらあるらしいと。
お、
ということ
何かしら、ちょっと含みがありますね、
あるらしいということなので、こちらもぜひチェックをお願いします。
なるほど、皆さんよろしくお願いします。2月10日発売でございますよ。よろしくお願いいたします。さあ、続いての話題はこちら、
ロードストーン戦記の水野亮先生、格読むにて新連載スタート。
うおー、ロードストーン戦記、懐かしい、
すごい、
すごいですね。このタイトルが小説アカシックリコード、
うん、
スクエアエニックスと角川の初の共同原作プロジェクトということで、
うわ、
キャッチコピーがあるじゃないですか。これじゃあ高橋さんお願いします。
はい、ここで君の想像は想像となる、ようこそ悪魔の初回。
あら、ちょっとかっこいいじゃないですか、
うん、
まあ、我々漢字で読んでますからあれですけど、うん、想像と想像っていうのは違うんですか。
こうね、頭の中に思い描く想像が、うん、こう作り上げられる想像となるみたいなものが今ね、画面の、画像の方にもちょっとね、見えるものなんですけど、
皆さん画像で見えますね、
はい、
これね、
はい、イラストだったりなんか雰囲気付きで
ね、すごい、まあ、イラストも綺麗ですね、
うん、
これすごいじゃないですか。これも編集長何か情報があるということですけども、
はい、まあ、こちらはすでに、ゲームはリリースされておりまして、
うん、
さっきニュースを見たら100万ダウンロード突破と、
100万、
びっくりしちゃった
。100万ダウンロード、
なんだって。
いや、びっくりですね、それは本当に。
ついついつい
100万ダウンロード、このアカシックリコードというのは結構人気があるんですね。
そうですね、
元々ゲームですか、
まあ、はい、ゲームで本当にダウンロードして、プレイできる、うん、SNS ゲームですね、
うんうん、
で実はこのシナリオを書いているもうスタッフのところに多分ホームページ見るとある矢野俊作さん、
はい、
実は私がですね、この会社に入って一番最初に担当した方なんですよ。びっくりですよ。
ご縁が、
はい、
はあ、そうだったんですね。 すごい、ちょっとなんか編集長的にもかなり思い入れのある、
なんか、は
い、
なんかちょっとね、
もうあの
うるっときますよね。
今格読むの中で二次創作もあの許可されて、うん、あのやっているダブルクロスというゲームで、
はいはいはい、
の、デザイナーの方でもありまして、一緒にドラマ CD を撮りに収録に行ったことがありまして、ほうなんですけど、すごく美声なんですよこのデザイナーさん。
デザイナーさんが、
まあ、デザイナーであり小説家であり、はい、まあ、あのシナリオも書かれてっていう、
本当にマルチな、しかも声もいいっていう、
はい、一緒にゾンビの声やったんですけど、
はい、
進めて、まあ、いわゆるあれですよ、ちょっとガヤ的な感じでみんなでゾンビをって言ったんですけど、はいはいはい、完全に隣のゾンビの美声あの声が良すぎて僕の曲弾くっていう
美声のゾンビってなんだ綺麗なんだろうなそっか。
いやでもそういうのはたまにあるじゃないですか、収録して、はい、ドラマ CD の収録とかで、はいはい、ちょっとなんかあのねガヤの人数がちょっと少ない時とかにスタッフさんに手伝ってもらう時ありますけども、
ありますね、
そこでなんか才能が開花する瞬間を垣間見るみたいなありますよたまに。
確か
に
意外とこうなんか監督さんがめっちゃ声うまい
めちゃくちゃ上手ガヤの会話のアドリブ上手っていうのありますもんね。
すごいありますね。そうかそうか、
いい声の持ち主なんですね、
はい、うわ、すごい、なんかおまけ情報までいただいちゃって、
だからまたなんかこの番組とかに来てほしいですよね、ぜひ。
そこまで美声って言われちゃうね、
そのね、うんうん、先生にも来ていただいたりとか、いろいろこの話も聞きたいですしね、
はい、
うん、水野亮先生の、
はい、
小説アカシックリコードね、連載スタートということで、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
試してみてください。
さあ続いての話題はこちら、
第1回格読むウェブ小説コンテストの入賞者の作品が来月一気に書籍化、そして CM も制作。
やったー、
イエス。
第1回格読むウェブ小説コンテストの入賞作品の書籍をたくさんの人に知ってもらうために CM を制作いたしました。そうなんです、編集長、実はですね、先月 の, あのこの放送の中でですね、副編集長の川野さんが、はい、あの、うん、来てくださいまして、うん、で川野さんがですね、なんと我々をですね、うん、
はい、
CM で、
はい、
あの使いたいって言ってくださってですね、
そう、ぜひとも私たちにっていう形で、
そうなんです、
という話を私はタイムシフトで聞きました。
タイムシフトで
聞いてくれてる、聞いてくれてる、
すいません本当に、
ありがとうございます、
ありがとうございます、ありがとうございます。
あのちょうどね放送の後にですね、あのスタジオで我々ね、はい、あの CM の収録をやらせていただきましたよね、
この後にやらせていただいたんですよね、ちょうど。
そうなんですよ、いや本当なんかボリューミーでね、
はい、
で情報が盛りだくさんで、なんか
いっぱいいろんな、
そうなんですよ、
あのセリフとかをこう演じ分けたりみたいな、
こうなんかもうワクワクするような内容の、うん、こう CM からこうワクワクが多分こう皆さん多分伝わると思いますんで、ね、うん、
はい、
なんか今回この放送の中でちょこっとだけ、
はい、
皆さんにちょっとご覧いただけるということなんで、
はい、
まずはそちらを見ていただきましょう、はい、どうぞ。
格読む、書ける、読める、伝えられる、角川はてなが送る新しいウェブ小説サイト、格読む。無料で読める、投稿作品が続々登場。5788作品から選ばれた大賞7作品がついに書籍化。
俺の声は
花野さん今いました
俺の声、いや撮ったよね、俺あれ撮ったよね、
いましたっけ、
いやあれ嘘、マジでマジでまさかの、
いました、いました、
まさかの全カットそんなことない
で、何テイクか撮った上での判断かもしれないですよ。
いや正直ラジオで喋ってる倍ぐらいの時間かけて撮ったよね、
結構時間かけました、
結構時間かけて何テイクもやったよね
はい、いやでもね今回が、うん、あのショートバージョンといいますか、あの冒頭の部分ということで、うん、
あ
フルバージョンを用意してあります、もちろん、
そうか、うん、今の冒頭のところって確かにね高橋さんだけですもんね、ナレーションね、
はい、そんなちょっとの今冒頭の部分だったので、
いやいやちょっとショートにも程があるでしょって
本当にな
んか
びっくりしました、
ね、サウンドロゴみたいなのだけ使ってくれてもいいのにね、格読みたいなやつ使ってくれてもいいのにね
でもちょっとあのおしゃれなやつだったんで、
おしゃれなやつだから
今回
ちょっとおしゃれな CM だからちょっとハタルの声はみたいな、
違う、
ほら
今だって目の前でガッツポーズしながら格読むって、
早いよ先輩潰しが
もう
ちょっと、もうちょっと先輩気分味わわしてよ、
先輩
本当ね、ギャラ未発生って言われてるから
先輩のねギャラはフルバージョンで確認できますので
ギャラを確認するやつギャラを確認するやつじゃないからね、情報をね、格山の情報を、
は
い、ぜひねこのフルバージョンでね、はい、このフルバージョンが明日、
はい、明日のなんと夜の18時、
お、
うん、夕方6時ですね。
もうちょっとの我慢で これ、うん、こちらね、
はい
はい、
公開されますので、
はい、
どうか先輩と私の声を聞いて、はい、そしてこの7作品ですね、
はい、もう
ぜひぜひ知っていただけたら嬉しいです、
はい、お願いいたします、
お願いいたします。
あとギャラもお願いします。
入ります、きっと入ります。
以上、格山の最新情報をお伝えしました。
続いてはこちらのコーナー、
畑野渡、
高橋理恵の今月の気になる。
さあ、このコーナーですね、僕たち2人が格闘のランキングとキャッチコピーを見て気になる作品を紹介、最も気になるキャッチコピーはボックスから選んだ様々なシチュエーションで読んでみようと思います。
はい、
というわけでね、まあ、気になった作品をまず挙げてね、
はい、
で今回はまあ情報も盛りだくさんでお送りしましたので、ね、じゃあ一作ずつね、
はい、この
いつものボックスをやりましょうよ。
そうですね、
まずはちょっとどんな作品を取り上げるかっていうところですね、
はい、
私からいいですか。
お願いします。
はい、私はですね、今回あの読んだのがですね、
はい、
坂水先生という方、
はい、
まあ、まさにこの坂水って漢字二文字なんですけど、
坂水、
ね、はい、坂水先生の書かれた人魚の嘘っていう作品ですね、うん、ま
あ、
ちょっとタイトルからちょっと、もうそうなんだろうなと思って、うん、まあ、人魚っていうとね、あのおとぎ話というかね、
うん、
有名なお話でもありますけども、この、ね、結構儚げなというかちょっと悲しいお話だったりするじゃないですか、あの童話が ね、
は
い、これがどういう人魚なんか関わりがあるのかな、その話と関わりがあるのかななんて思いながら最初読み始めたら、
はい、
これなんとあの一つの、まあ、オフィスが舞台で、うん、主人公の男性はあの、まあ、一人の女性と恋に落ち、
うんうん、
オフィスラブをしていくんです。
オフィスラブ、
そうなんです。もうね、本当にね、声優人生もね10年以上経ちますけども、
はい、
オフィスラブっていうのにはもう本当に僕はもう純粋に憧れがあります。
あ、確かになんかこう給湯室で肩が触れて、
ああ、
すいません先輩みたいな、あ、
いや僕ね本当ね、
うんうん、
この本当に一節だけですけど、このね、はい、人魚の嘘の中にもそのお互いが同じそのね仕事場でやってて、
うんうん、
でみんなにはもちろん内緒にしてるわけだけども、女の子がその男性主人公の後ろを通りがかるときに背中にチョンみたいな瞬間で、はわわみたいな、
はわわ
みたいな、
あ、はわわ。
あとねぜひねこれ高橋さんにも読んでほしいのがですね、
はわわ、
この表現がねすごく巧みなんですよ。
あら、
で坂水先生のなんかプロフィールの欄とかにもあるけども、
はいはい、
やらしい文章を目指していますって書いてあるんですよ。
すがすがしいですね。
すがすがしいでしょ、
うんうん、
そんなこと言われたらもう僕はもうだから一空さんで鍛えてるから、僕なんかはね、だからもうほら
初回から
どんな感じで来るんだろうと思ってもうワクワクしながら読んだんですけども、
はい、
もうね腰から崩れ落ちましたね。
あ、畑野さんも大満足。
いや、やらしいってなりました。これはって
はわわ。
もうだからこの人魚いろんなダブルミーニングというか、
あ、そっか、
そのベッドを海に例えてたりとかするんですよ、うん、
へえ、
そこで泳ぐわけですよ。人魚がさ、
はあ、
はわわーってなるよね。
はあ、畑野さんも大満足ってことは、
大満足でございます。
きっと皆さんどれほどかっていうのはなんとなく伝わったことかと。
皆さんぜひね読んでいただきたい。そして、うん、あのこれいろんな意味で、うん、あのこれ読み終わった頃に本当にドキッとしますから。ドキリとさせるんです。これは本当に素晴らしいですね。
ドキッとするんですね。
いやー、これ素晴らしかったんで。
どうドキッとするのかも気になります。
気になりますけども、うんうん、こちらのこの人魚の嘘のキャッチコピーをね、
うんうん、
じゃあちょっと、
はい、
私、
うん、
ボックスというかね札をね、
はい、
1枚引いて
今回もね
これにしましょうかね。
ありまして、
はい、今日は雪だったので寒そうな感じで、
お
あ、わかりました。
寒そうに、
寒そうな感じでね。
すごい今だって
じゃあ
ね、
うん、
だって今すごくいい雰囲気で物語を書く、
すごい雰囲気、そうですよ。
で
海だなんだ言ってる時に雪っていう、う
ん、あ、でもね情景こう、
ね、情景をね、
はい、浮かべながら、
浮かべながら今雪の中にこうね、はい、
一
人のこの主人公が立ってますよ。さあ参りましょう。
お願いします。
おもねた人魚は華やかに、寒か
ったです。
です。
今寒かった八つ赤村みたいにして
るな。いやいやいや。
なん ちょっとなんか
寒かった。あ、めちゃめちゃ寒かった。もう唇真っ青ですから今もう。もう感覚なくなってますから、ね、もう、
うん、なんかこう服を着てほしいなって思いました。なんとなく
そうね、雪の中に人形出てきちゃったみたいな、ね、
そう、本当誰か服着せてあげてみたいな、お家入れてあげてって思
っちゃう。そうなんですよ、お家入れてって感じになりますね、
うん、はい、でもお話はすごく気になった感じの。
いや本当にね、うん、いや表現が素晴らしいので、ぜひね、いろんなそのなんか文章からいろんな状況をこうなんか頭の中でイメージできるんで、
う
ん、
わ、
ぜひ読んでいただきたいです。
いいですね、言葉でこうなんか紡いでいく感じというか、その方だけの文章というか、
そう、例え方が、ね、秀逸だと思いますね、
素敵、
はい、うんうん、面白いと思います、ぜひ読んでいただきたいと思います。
はい、
さあそれでは高橋さん、
はい、
今回いかがですか。
はい、私が紹介させていただきたいのは、
うん、
トミーフー先生のこたつで眠る。
こたつで眠る、
かわいいですね、
いいですね、うん、今日なんかいいんじゃないですかね。
そうなんです、今日、ね、寒いなって思って
こたつで
検索したんです。
おお、なるほど、うん、そしたらこれが出てきたと。
はい、
うんうん、
でこちらのねこたつの作品なんですけれども、うん、実はあの左上の方に見えるようにこちらホラーというねジャンルなんですよ。実は
怖いやつなの、
こたつっていうね感じのね、ちょっとテーマがとっても可愛らしいようにも見えるんですが、ね、うん、実はちょっとこうブラックホールと書かれていますが、
そうなの、
うん、なんかこう例えて言うなら、うん、ちょっと怖いお話になってしまうんですけど、うん、自分の20歳のお誕生日の時に、
うん、
こうあの紫色の鏡を思い出すと、なんか鏡の中に吸い込まれてしまうとか、そういうちょっとした都市伝説あるじゃないですか。
あるね、
そういうのに似たような、うん、夜中にこのお話をちょっと思い出してしまうとちょっと怖いみたいな、そんなちょっとしたものが
何それ、
はい、生まれてるような感じの話になっているホラー作品になっておりまして、
いやすごいですね、タイトルから想像できなかったですね、
うん、はい、私がよくこたつで眠るので
や
ばいなって
風邪ひきますよ。
高橋さん本当にあの、はい、声優ですよね。
はい、いや割となんか
それで起きた時に声ガラガラですみたいな、やめてよ。
そうですよね、なんかこう事務所にすいません、ね、こたつで寝てちょっと今日仕事を受けたくて
めっちゃマネージャーに怒られるよ、
ね、言うわけにはいかないので、うん、皆さんもねこたつで眠りすぎないようにお気をつけていただきたいんです
ね。乾燥しちゃいますから喉とか ね、
そうですね、
気をつけていただいて。でもやっぱなんかこたつにはみかんがあったらね、
そうなんですよ ね、
いいですよね、
全身をうずくめるのが好きです。
わかる、わかる、わかる、わかる。俺もやったそれ、
ありますよね、
実家にいた頃それすげえ好きでやってた。お前はカメかと親にすごい怒られて
あ、なんかあとカタツムリみたいな感じもします
ね。そうな
んね、もうゴロゴロ向き変えると、
そうそうそうそう、なりますよね。さあじゃあボックスからカードを引いてください。
はい、じゃあこれにします。
はい、読んでください。
おっと、
うん、
今日は雪だったので心が純真で真っ白だったあの頃の気持ちを思い出して。
なるほど
ちょっと
永井さん、
はい、
純真だったあの頃を思い出そうよ、
はい、うん、
ね、
OK です。
OK、
思い出しました、
思い出した、
はい、
思い出した、
はい、
ということで、
はい、
さあそれでは永井さん、
はい、
キャッチコピー、
はい、
よろしくお願いします。
こたつとは、寒い、ブラックホールのようなものだ、寒い。
それさ、真ん中にさ、一回よだれをじるみたいな、な、
わかりました、わかりました、
なんか、
いやだからあの頃はね、きっとこう、
あの頃ね、こたつの中に首まで入ってたあの頃を思い出したんだ。
はい、
なるほど、ね。
で、なんか寒いなーって思って、ぼーっとしてて、あ、よだれ垂れてきた、みたいな。あの子の純真で真っ白、もう口元だるんだるん、って感じの、もうあの頃の気持ちを思い出して
毎回思うけども、の発想のなんかね個性がすごすぎるよね
本当ですか。
いいと思います。いや素晴らしいと思います。
でも今日逆でしたね、
うん、
お題逆の方が良かった。
そうなの、
だって今日は雪だったので心が純真で真っ白だったのは、うん、畑野さんが紹介すべきだったと思います。人魚の嘘で。
そんな、ありがとうございます。いや、うん、まあでもね、え、じゃあ何、逆でやってみる。
あ、普通にうまいこと締まると思うので、
じゃあ
うまいことキャッチコピー。
じゃあ僕がじゃあまずね純真の方やりますので、
はい、純真な感じで、
じゃあね高橋さんはその後寒そうにやっていただいて、うん、いいですか。じゃあ、
はい、お願いします。
じゃあこの2つのじゃあ、キャッチコピー連続でいきましょう、う
ん、ぜひぜひ
参ります。
はい、
溺れた人魚は鮮やかに嘘をつく。
こたつとはブラックホールのようなものだ。
はい、
はい、言いながら閉まったのかな、大丈夫かな。
今回はなんか新たな、はい、新たな手法に踏み切りましたね。
はい、うん、ぜひぜひ あの皆さん多分読みたくね、これでなんかちょっとどんな作品かっていうのも伝わったでしょうし、
どちらの、ね、作品もぜひね読んでいただきたいですね、うん、こちらも面白いなと思いますね、
はい、
うん、ありがたいと思います、はい、さあそれではですね、今回はこの坂水先生、そして、
私は富穂先生に、
はい、はいですね、僕たちのサイン入り色紙を一方的にプレゼントいたします。はい、受け取ってください。
お願いいたします。以上今月の気になるでした。
余韻がすごかったですね、今のジングル。
あのジングル
もこれがさっきのあれを受けて、はい、撮ったやつです。
あ、なるほどね。泣きっていうのはその泣き声みたいな、そういうなんか怖さみたいなので、
そうですね、
あのニュアンスで、
はい、
すごい。いや、本当声優さんみたいでしたよね。
ですね、あのなんかリアルに襲われてる感じとか、ね、なんかこう
編集長
切羽詰まってる、
それが声優ですよ、うん、
それが声優
それが声優声のお仕事、うん、そうなんですよね。
いや、本当素晴らしいと思いましたね、
はい、うん、はあ、そう、すごく素敵な、
一瞬だからあれこんな俺撮ったっけなと思ったけど、うん、ああ、
ね、
編集長だったとは。
いや、よく聞いてみると編集長の声だみたいなね。
素晴らしい、はい、面白かっこいいですね。
ね、面白かっこいいです。さすが編集長です。
さすがでございます。ありがとうございます。
さ
あ、そんなわけでそろそろお別れの時間なんでございますが、ここで格山からのお知らせがございます。
はい、
はい、まず一つ目、
はい、
公式レベル、あの、うん、今も角川ブックスであったり、はい、ファンタジア文庫だったり角川スニーカー文庫だったり、うん、といった形でいろんなレベルあるんですけれど、うん、ここにですね角川文庫が加わることになりました。
うわー、すごーい、明日、
はい、明日レベルページオープンです。
はい、素晴らしいですね。皆さんよろしくお願いいたします、はい、
そしてもう一つ、
そして
はい、うん、これは来月の話になります、うんうん、はい、まあ、実は少しずつ情報をいろんなところで出してはいるんですけれど、あの投稿小説のジャンル、こちらを再編します。
お、
詳しい内容はあのサイトにありますので、こちらご覧ください。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、続いてオタクのためのチャット&コミュニティアプリ二次学からのお知らせです。こちらのサイトの中に格読む編、格読む放送局の公式コミュニティがあります。
はい、放送後の私たち MC のコメントなども掲載されるので、ぜひ見てくださいね。
はい、最後にツイッターにて行います、格読む放送局リツイートキャンペーンです。
はい、今日番組が終わった後すぐツイッターの格読むのアカウントアットマーク格アンダーバー読むでリツイートキャンペーンと書かれているツイートをリツイートしてください。
12月1日木曜日23時59分までにリツイートしてくれた方の中から抽選で1名の方に、僕たち2人のサイン入り色紙をプレゼントいたします。
はい、当選された方にはダイレクトメッセージで、連絡をするので、はい、格読むアカウントのフォローはお願いします。
ごめんね、俺がこうだからね。ごめんね、ごめんね。
こんなんじゃそれが声優とか言ってられない。私は声優なのに。
本当声優2人して髪倒すって申し訳ないですけどもね。
ぬるぬるしちゃった。
いやいや、なんかね、編集長が帰ってきてくれて、ね、なんかだいぶ安心感が出ちゃって、
はい、情報とか ね編集長言ってくれるんで、
本当ありがとうございます。
ね、
いろんな、ね、でも初出し情報もあったりとかね、これからも本当楽しみがたくさんの格闘でございますけどもね、
はい、
次回の配信は12月20日火曜日でございます、
はい、
皆さんぜひ聞いていただきたいなと思います。
お願いします。
それではそろそろお別れです、僕は最後に次回へと言ったら続くと言って終わりましょうね、高橋さんね。
そうですね、はい、積みないで言ってみます。
はい、
TUZU KU
TU
ZU
ZU
続く。
ZU だとすに点々になるけどいいのかな。
続く。
まあ、読み的には続くだけども、
あ、そうか、すに点々になるね。
まあ TSUDUKU がまあ、
そうですね、DU の方で
的にはね。
いや、ちょっとね、ローマ字はまだ早かったかな、私には。
格読む放送局、お相手は畑野渡と
高橋理恵と
格読む編集長の萩原武史でした。
それでは次回へ
続く。
さて、いかがでしたか？格読む放送局が面白かったよとか、次回も聞きたいなという方は、ニコニコチャンネルにて格読むチャンネルと検索してみてください。それでは本日はここまで。また次回お会いしましょう。 お相手はブックナビゲーターの木村のぞみでした。この配信は角川の提供でお送りしました。